堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月は公認心理師の石上由里さんをゲストに迎えて、心理カウンセリングと健康テーマにお送りいたします。石上さん、よろしくお願いします。
公認心理師の石上です。本日からよろしくお願いします。
さあ、一週目の今日は心理カウンセリングの基礎知識と題して伺ってまいります。さあ、石上さん、心理カウンセリングというのは一体どのような時に必要とされるんでしょうかね。
心理カウンセリングとは、心の悩みを聞き、心の専門家としての視点から援助を行うことです。何か悩みや困りごとがある時に利用するものになります。
カウンセリングと一般的な会話というのとでは、どういうところが違うんですか？
カウンセリングでは、心理カウンセラーが専門知識をもとに、クライエント、利用者さんの状態を見立てた上で、カウンセリング方針を立てて、具体的な心理療法を行っていきます。私はクライエントさんの問題解決のための共同作業だと思っています。共通の目標に向けて一緒に走っていくようなイメージです。なので一般的な会話とは役割や、構造から違うかなと思います。
心理カウンセリングを受ける前にですね、何か準備って必要ですか？
お任せしております、準備については。思いついたまま話すような方もいらっしゃれば、自分が話しやすかったり、伝え漏れを防ぐためにメモを持参するような方もいらっしゃいます。
具体的には、どのような内容で進められていくんですか？
単回の相談か、長期的なカウンセリングを希望してるかによっても異なるかなと思います。
それは話し合って一回で済む人と、はい、最初から私は一回だけっていう。
そういう方もいらっしゃいます、中には。カウンセリングってある程度費用はかかってしまいますので、会社とか学校の中のカウンセリングは無料になるとは思うんですけど、外部だとお金かかってしまうので、もう一回だけとか、三回だけとか、決めてらっしゃる方もいれば、長期的なプランで考えてる方もいて、長期的な場合は、初回面接で今までの経過ですとか、悩みとかをしっかり聞いて、そこで治療方針立てた上で、どういう心理療法が合うかなとか、考えながら進めていきます。単回だと現状できるアドバイスを中心に行う形になるかなと思います。
そういうカウンセリングを受けることで、はい、どのような効果とか変化とかが期待できるんですか？
悩みが解決するっていう場合もあれば、悩みは変わらなくても、悩みに対する捉え方が変わって、それで気にならなくなったりとか、辛さが軽減する方もいたりとか、自己対処力が向上したり、そういう方もいらっしゃるかと思います。
自分で悩みと感じなくなるようになったりとか、はいはい、そういうことに陥る前に対処できるようになっていく。
そうですね、はい。
日本ですとね、ちょっと悩んで気分的にすごい落ち込んだりっていう風になると、はい、大抵心療内科に行って、いきなり薬物療法になってっていうのが割と一般的かなという気もするんですけれども、はい、心理カウンセラーの役割、限界、どのようにお考えですか？
役割はサポート役、一緒に伴走するという、一緒に考えて悩むような、限界については、クライアントさんが望んでないことはもちろんできないし、例えば私が良かれと思ってやるものでもないと思うんですよね。クライアントさんがやっぱ希望してることしかできない。 中にはクライアントさんの希望が現実的に難しいこととかもあると思います。例えばもうゼロから生まれ変わりたいとか、自分を根本から変えたいとかはさすがに無理なことだと思うんですよ。やはりカウンセラーも人間なので、見立てがちょっとずれていて、遠回りしてしまったりとか、カウンセラーの技量が足りないこともあるかと思います。
カウンセラーの人っていうのは、どういうところで仕事をなさってる方が多いんですか？
様々な領域にいまして、心療内科の中で働いているカウンセラーもいれば、産業領域だと産業カウンセラーとして企業内にいたりとか、外部で開業しているようなカウンセラーのオフィスみたいのを作ってる人もいれば、あと福祉領域にもいますし、警察関係にも心理師はいますね。学校だとスクールカウンセラーがいるかと思います。
まだまだ海外と比べて、認知度とか利用度とか、かなり違うと思うんですけれども、どうお考えですか？
そうですね。確かに、そこは本当にそうだと思います。海外の映画とか見てると、カウンセラーに相談する場面がよく出てくる。
はい。
カップルカウンセリングとかも含めて。皆さん気軽に利用してる印象があるんですけど、やはり日本は悩みがだいぶ重くなって、一人でどうしようもなくなってカウンセリングを利用するっていう、そういうケースも多いように感じます。
ちょっと悩みが芽生えたばかりぐらいの時と、
はい、
こじれてこじれてどうしようもなくなった時いらっしゃるのとでは、はい、やっぱりかなり違いますか？
うん、違うかなと思います。悩みがこじれる前の方が、回復までにかかる時間も早いですし、本当に辛い時って、じゃあ何か対処しようとしても、そのようなエネルギーが残ってないこともあると思うので、やはり悩みが浅くてエネルギー残ってるうちにいろいろ対処されるのがいいのかなとは思います。
石上さんが心理カウンセラーとして特に大切になさっていることっていうのは何ですか？
リアルパーソンであることかなと思います。専門家でありながらも人間らしく存在しようとしてます。この人なら悩みを分かち合えるなと思ってほしいので、リアルパーソンって本当の顔、本当の自分みたいな意味なんですけど、専門家の要素が強すぎると人間らしくない、相談しづらいかなって部分もあるので、その辺のバランスを取るように心がけております。
やっぱりね、人間味あふれる人に相談したいですよね。
はい。
フリーで今活動なさって。
そうですね。いろんなところと契約してっていう感じで。
そういう中で一般的にはどんな悩みが多いんですか？
やっぱり場所によっても異なるかなとは思います。でも大体が人間関係の悩みが多いかなと思います。
人間関係だと、クライアントその人自身の問題と、周りの人の問題ってなった時に、自分は変えられても周りは変えられないですよね。
そうですね。
そうすると、自分をどうすればそういうのを受け入れられるようになるかっていうことになってくるんですか？
場合によっては、あまりにも特殊な環境にいて、周りの人が、あまりにも優しくなかったりとか、そういう場合は環境を変えるっていう手もあると思うんですけど、大体が環境のせいだけじゃないようなケースもあると思うので、そうなってくると、やはり自分の考え方を変えたりとか、取る行動を変えたりとかしていくと、やっぱり対人関係って相互作用なので、そのあたりが変わってくると、関係性も変化してくるかなと思います。
その時には、カウンセラーとしては、こういう考え方もありますよとか、どういうふうにされるんですか？
私がカウンセリングを中心に行っているのが、認知行動療法とかスキーマ療法って呼ばれている考え方を柔軟にしていくような技法も入っているような心理療法でして、よく考えてしまう癖みたいのがあるとしたら、例えば、ネガティブな方にばかり目が行ってしまうとか、〇〇すべきっていうすべき思考が強かったりとか、そういう場合に、今ある考え方を、じゃあどう別の見方ができるか、捉え方ができるかっていうのを一緒にアイデアを出し合いながら考えていったりします。今までその状況に対して一つの捉え方しかできてなかったのが、別の捉え方もあるっていうのをいろいろ質問し合いながら出していくと、その辺が少し柔軟にはなってくるので、無理に私が何か押し付けるっていうわけじゃなく、お互いにアイデアを出し合いながら、少しずつ認知の柔軟性を高めていくような、そういうようなイメージです。
なんとなく心理カウンセリングっていうと、清く正しく導かねば、その考え方はとかって否定されちゃうような、それで回答を出してくださるような、どこかにちょこっと引っかかってたんですけれども、そういうことは決してないってことですね。一緒に考えて。
そうですね。それをやってしまうと、おそらくカウンセリング行きたくなくなってしまうかなと。 思うので、はい、クライアントさんも。それがうまくいくケースもなくはないかもしれないんですけど、やっぱり押し付けられる一方って苦しくなってしまうと思うので、クライアントさん自身の力を高めていくって考えた時に、誰かから押し付けられないとできないだと、いつまでもその方の力は伸びないと思うので、なるべくそういうことは避けるように心がけております。
あと、一般の方が、例えば私なんかが心理カウンセリングを受けようと思った時、はい、どうすれば受けることができるんですか？
カウンセラーがいろんなところにいるので、皆さんの置かれている状況で、例えば会社に勤めている方は企業内にカウンセラーがいるかもしれないし、学生の方は学校内にいるかもしれないし、そういうのがなければ医療機関に行ったりとか、開業しているカウンセラーのところに行ったりとか、環境の中から探していけるとは思います。カウンセリングといっても幅が広くて、実は話を傾聴してアドバイスするだけのものから、特定の理論に基づいて心理療法を提供するとこもいろいろあるので、受ける前にそういう心理療法をちゃんとやってるところかっていう確認はされた方がいいかなと思います。
カウンセリングだけ受けたいよと、はい、私はもう薬はいらないよっていう場合ですね。はい、どうしたらいいのかなとかって。
医療機関に行っちゃうとお薬も出ちゃうと思うので、うん、そうするとカウンセラーが運営しているような機関に行けば、お医者さんがいないから薬物療法はできないからカウンセリングのみになるかと思います。
地名とカウンセリングという形で検索をして、はい、そこがどういう機関かっていうのを調べて、
臨床心理士とか公認心理士とか資格を持ってるか確認されるっていうのも一つかとは思います。ホームページとかを見れば保有資格がカウンセラーのところに書いてあると思いますので、
うん、はい、ありがとうございました。今週のゲストは公認心理師の石上ゆりさんでした。来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週はスーパー食物繊維による血糖値上昇抑制の3つ目の推定メカニズムについてお話しさせていただきます。スーパー食物繊維と呼ばれるアルファオリゴ糖は食後の血糖値を抑えることが報告されています。と機能性表示できる食品の機能関与成分として知られています。アルファオリゴ糖が様々な食物繊維の中でスーパー食物繊維と呼ばれる理由の一つは、他の食物繊維がご飯やパンなどに含まれるデンプンを食した時に血糖値上昇を抑えることができても、砂糖を摂取した時には血糖値上昇は抑えられないところが欠点です。アルファオリゴ糖の場合はデンプンと砂糖のどちらに対しても血糖値上昇の抑制効果が見られ、これがスーパー食物繊維としてのアルファオリゴ糖の一つの利点となっています。そこでアルファオリゴ糖の血糖値上昇抑制効果の一つ目の推定メカニズムとしては、他の食物繊維にはアルファアミラーゼというデンプン分解酵素の酵素活性阻害作用はあるものの、スクラーゼという砂糖分解酵素の酵素活性阻害作用はないのですが、アルファオリゴ糖には酵素活性部位を包摂することでどちらの酵素に対しても活性阻害作用を持つと考えられています。二つ目の推定メカニズムは、この研究者コラムでも最近紹介したアルファオリゴ糖による GI 値低減の理由です。デンプンや砂糖が含まれる食品を食した際の血糖値上昇抑制については、酵素阻害で説明できるのですが、アルファオリゴ糖には糖の最小単位である単糖のブドウ糖を含むマヌカハニーの GI 値低減作用もあるのですが、その理由は長年よく分かっていませんでした。しかしながら2021年10月に発表された論文でそのメカニズムが解明されています。肝臓での糖新生抑制でした。さらには3つ目の推定メカニズムがあります。それは血中 GLP-1 活性の増加です。このメカニズムを説明する前に GLP-1 について簡単に説明しておきます。食事をする際に摂取する食事中の水溶性食物繊維などの成分によっては、小腸の細胞の一部が刺激され、インクレチンという消化管ホルモンが分泌されます。インクレチンには GLP-1 と GIP があり、 それぞれの働きで膵臓の β 細胞に作用することが知られています。例えば最近開発された GLP-1 受容体作動薬がありますが、それは GLP-1 の体内での作用メカニズムに着目して開発された糖尿病治療薬です。小腸内で GLP-1 が食事によって分泌されると、β 細胞内にある GLP-1 受容体に結合し、CAMP を上昇させ、インスリン分泌を促進させ、反対にグルカゴンの分泌を抑制して血糖値の上昇を抑えます。グルカゴンもインスリンと同様に膵臓で作られるホルモンです。インスリンに血糖値を下げる働きがあることはよく知られていますが、グルカゴンは血糖値を上げるという働きを持っていまして、双方で血中グルコースレベルを維持しています。千葉大のリーラの研究グループは、スーパー食物繊維のアルファオリゴ糖が GLP-1 の分泌を促進することを見出し、2021年10月にインターナショナルジャーナルオブモレキュラーサイエンスに報告しています。実験方法は、マウスにアルファオリゴ糖を強制経口投与し、30分後の血中 GLP-1 活性を測定しています。その結果、摂取量依存的に GLP-1 の活性が上昇することが確認されています。つまり、アルファオリゴ糖の血糖値上昇抑制作用の基準は、一つ目、小腸でのデンプン分解酵素と砂糖分解酵素の阻害。二つ目、肝臓での糖新生の抑制。そして三つ目、膵臓で作られるインスリンの分泌促進とグルカゴンの分泌抑制の三つのメカニズムによるものと考えられています。なお、GLP-1 は、膵臓への作用のみならず、様々な臓器における様々な作用を示しております。肝臓においては脂肪肝の改善、中性脂肪の多いリポタンパクの VLDL の減少、糖新生抑制作用、腎臓では利尿作用、心血管では血管拡張作用等が知られております。このようにアルファオリゴ糖による GLP-1 の分泌促進作用は各臓器に良好な影響を及ぼし、様々な健康増進効果が期待できるようです。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。一日摂取量に制限のない新食物繊維アルファシクロデキストリン環状オリゴ糖に燃焼系アミノ酸といわれるカルニチンをプラスし、ブルーベリー味で食べやすくしたダイエットサプリ、コサナのピュアファイバーカルニチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのピュアファイバーカルニチンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。